皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティはいつもの太田光平と、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
アシスタントは
大野志保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
久々に3人が、
はい、本
前に揃いましたね。
この前ね、僕またまたお休みやったから。
そうですね、
はい、今年は、うん、今年になって初めての、
今年は初めてね、
3人をやりますけれども、はい、あのもう2月ですけれども、はい、ね、1月、まあ、あの高野さんいらっしゃらなかったから、うん、あれだけれども、新年明けて今年のなんか抱負みたいなことを高野さんにまずちょっと無茶振りしてみようかなと思うんですが、うんうんうん、
今年の抱負な、まあ、まあ1月の時はねちょっと来られへんかったし、うん、あれ今年の抱負ね、うん、まあちょっといろんなね、今年はいろんな計画もたくさんやって、はい、事業計画、まあ自分の仕事の部分やけども、うんうん、たくさん事業計画持ってるし、
はい、
まあそれ以外の部分でね、まあちょっと本当にこのラジオの部分、
はい、
まあ去年もちょっとね休みがちょっと多かったから、
うんうん、
今年はねもう少し本腰を入れて、
はい、
もうやっていきたいかなと。
なるほど。
で、まあもうせっかくね、しおちゃんも来てくれてるし、
はい、
ね、やっぱり楽しくワイワイかやが
い。なるほどなるほど。うん、まあ、高野さんはね、いろんな夢持ってるので、ね、多分今年はかなり勝負の年なんじゃないですか。
そうやね、まあ、まさに
頑張りどころですね。
はいはい、
ね、まあ、そんな感じでですね、今日はですね、もう今目の前にゲストをお越しいただいておりますけれども、はい、とても鮮やかというか綺麗なお召し物をまた紹介しますけれども
とっても素敵な方です ね、
ね、後ほどいろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先をしょうちゃんお願いします。
はい、メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス075-253-6901253-6901、京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。2月のコレソンは関西を中心に活動中のバンドリベットタウンズでメトロです。お聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さて、京都これからラジオ、本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は京都造形芸術大学准教授、副学科、造形芸術大学の芸術学部漫画学科の准教授で、さらに副学科長を務めていらっしゃいます内田彩美先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ね、内田先生、今日はすごく、
そう
ね、このラジオのために、
はい、
この
ね、ちょっとびっくりしたね。
ね、
すごい、
お着物を着て、来てくださいましたけれども、
はい、なるほど、どこにどういうあれがつながるのかあんまりよくわからないけど、やっぱりあれやね、その気持ちが嬉しいね。
いや、
うん、
京都らしいですし、最近はね、その、まあ、京都に観光で来られた方も随分、なんでこの時期に浴衣着てんだろうって思いますけど、
あ、そうですね、
たくさんいますし、いますけれども、でも着物姿の、ね、うん、方多いですよね。
そうですね、本当に京都に来てから結構着物を着るようになりました。
なるほど、はい、まあ、やっぱりその着たくなる空気感というか、うん、それがまだたくさん残ってますしね。
あ、なるほどな。
先生、自分で着付けを、
着付けしてきました。
あ、はい、
着付けてきました。
すごい、すごい、はい、ね、自分で着られるっていうのはね、素敵ですよね、うん、まずは、うん、好きなんですよね、でもね、お着物。
そうですね、どちらかというと母がずっと日本舞踊を幼い時からやっていて、
そうなんですね、
着物が大量にあるんですけれども、
そう、
誰も着てないので着ると喜ぶので、
いやー、それは、
はい、
いいと思います。すごくいいと思います。ということでですね、着物の話から入りましたけれども、まあ、内田先生は漫画学科の准教授を務められているということですけれども、はい、内田先生、どんなご研究をされているんですか？
今はですね、戦前の、漫画についてちょっと研究してるんですけれども、うん、
はい
はい、
なるほど、戦前の漫画、
はい、
戦前の漫画ってでも全然イメージが僕はつかないですね、うん、戦後の漫画はね、いろいろ、ね、うん、白モノクロのその映像からですね、また本もそうですけれども、うん、いますけれども、
まあ、そもそもさっきの造形大学の漫画学校とって何なの？というほどの話をね、まずちょっと聞きたいなとも思うんですけど。
そうですか。いや、そうですけど、まあまあ漫画学科の話からでもいいですよ。でも、まあ、漫画学科ができても何年になりますかね。
もうこれで、今年3期生が卒業するので、する、次8年目になりますね。になりますかね。
はい。ね、もう、いろんな大学に最近は漫画学科っていうのができてきていますけど、造形大学、まあ、早い方でしたかね。まあ、中盤ぐらいかな。
どうですかね。関東の方にはないので、関西の方が漫画は大学で教えているっていうところが結構あります。はい、
先生、具体的にね、漫画学科ってどういうものを教えるんですか？
もう基本的には学生の多くはやっぱり商業漫画家になりたい、
うんうん、
あるいはこう、なんていうんですか、ネットで活躍したいっていう、うん、一般的に商業の漫画家になりたい人もいれば、いや、自分で好きに描きたいよっていう人もいて、多くはやっぱり普通に就職していくっていう、普通の、一般の大学と同じような形ですね。
なるほどね。
漫画が描けるっていうのはすごくね、うん、活躍の場っていうのがあるかもしれませんね。
あります、ね、やっぱり漫画が描けることによって今年の学生なんですけれども、普通にお菓子屋さんの卸に就職して、うんうん、その卸の就職をするときに小売りにこうお菓子を売っていくじゃないですか、
はいはい、
その時にこのお菓子はこういうお菓子ですよっていう小売店に分かるような漫画を描くっていうのを頼まれて就職した学生もいます。
なるほど、まあ、確かに分かりづらい漫画になってるとすごく入ってきますもんね、
うん、
文章でただ書いてあるよりも、うん、
なるほど、
どういう流れでどういうふうに作られたかみたいな、
ね、そうなんです、はい、
ね、やっぱりそのあれですか、やっぱりその画質の文とか、
はい、
ストーリーとか脚本とかも全て教えるわけ、はい、
全て教えます。
へー、
すごい、
なるほど。いや、これね、僕この前言っても去年やったかな、ちょっと用事でね、ちょっと造形大学の方行ったんですね、
はい、
で行った時にちょっとまだ時間も早かったから、で入り口のね、ところにね、なんかちっちゃな 図書室みたいなやつがあって、
あそこ漫画学科です。
そこ
そうです。
でそこ、まあ、もうあの何気なく入ったんですよ、そこね、はい、でまあ、ご自由に入りくださいってこう出てたから、で入ったら漫画の本がずらっと並んでて、
はい、
でもう結構あってね、それもちょっとかなり当時のマイナーな昔の、はい、漫画とか、僕はどっちかっていうとそれ漫画の本好きやから、
はい、
でパーッと見てたその昔のね、えこれもあこんな漫画まだあるのと思うような漫画の本がものすごく綺麗な状態で置いてあって、
うん、そうですね、結構綺麗な状態で置いてあります。
綺麗な状態で、
はい、
これちょっと見たいな思って、何気なくちょっと本棚開けてパッと触ったんさ、
はい、
そしたらちょっと係の女の人がすいませんすいませんと、
はい、
あの見るのはいいんですけど一声おかけしてますが、
あーすいません
いうことで言われて、
すい
ませんこれ発生しました、ね、
いいけどもう勝手に触って
たらダメ、勝手に触ったらダメ、見るのはいいんや、見るのはいいんですけども、いい開けて見るのは一声ちょっと係の方に、
ちょっとなんかちょっと怪しい感じだったんだ
けど、
そうかそうか、まあ、そういう手順があります、それはね。
というのもあって、あそこそこあの入り口ですよ先生。
そうです、
あそこそうなの、
はい、遊びに来てください、声かけていただければ全然よかったのに。
あそうだ、いや、はい、僕本当にあの漫画の本の図書館かな思ってて、もうその裏にそうしたらあれがあるいうこと、
はい、もう研究室そこにあります。
あ研究室の、
はい、
え学生はその漫画は読めるんですか。
あ学生も読めますし、一般も怪しくなければ入れると思います。
そうですよね。いや
確かに雑誌あったもんね、一応あの卒業生とか、
はい、
ね、座席、今までの卒業生が座席した時の、まあ、作品を、
はい、
そういう漫画雑誌のとかこうやって載ってた。
あ、ありがとうございます。
ね、
見ていただいてありがとうございます。
じゃあ僕造形でね、漫画学科いうのは何か思った僕、まあ僕も、まあ、前に以前ね、こっちゲストで出てもらったの小野塚ちゃん、
はい、
風刺漫画だけかな思ってたんですけど、いやいや決してそうじゃなかった、ね、うん、決してそうじゃない、
ね、小野塚さん風刺漫画描いてらっしゃいましたね、うん、とこもあるね、とこもありますし、まあ、いろんな漫画っても一口に言ってもいろんな漫画がありますもんね。
そうですね、本当に今年度は5人大きな雑誌でデビューしているので、
へ、もう在学中に、
在学中に
もデビューされてる、
はい、連載もしていた学生もいるので。
そうですか、
はい、さっきの先生ね、漫画家残酷物語じゃないんやけども、
はい、
それ連載って言ったらもうすごいんちゃうの、一人でしやんの、
ね、授業に出てる場合じゃなくて、うん、もうずっと書き続けないといけない、
書き続けていうか、まあ、あれでしょう、やっぱり自分でもうストーリーも考えて、うん、絵も描く、ね、なんかしやんけど、ペタッとあるやつありますやん、はい、ああいうのも全部一人でするんでしょ。
そうですね、
そんなもうなんか一人でそんな本当に週刊連載なんかできるもんですか。
週刊連載はさすがに学生
はできないですよ、やっぱりね、まあ、月刊連載と、
はい、
まあね、せやろな、せやないとなかなかね、男の子と女の子比率で先生どうなの。
比較的うち造形大は女の子が8割強なんですけど、漫画学科は男の子が4割強います。
なるほど、
一番多いと思います学科の中では。
あ、そうですか、
はい、
結構男の子の割合が多いんです
ね。多いです、すごく多いです。
最近なんか少年漫画とか流行ってますもんね、なんか
漫画
家とか、うん、
なるほど、あ、まあ、翔ちゃん世代は多分すごく漫画もうネイティブっていうか、もう小さい時から
見てますね、
いろんな漫画が触れてると思いますけど、
まあそりゃな、もう今でさえ今でこそ少年ジャンプとかマガジンとか読んでなかったっけ、もう読んでないけど、まあ、ドラゴンボールまでやね、僕の少年ジャンプ読んでたのは。
なるほど、
うん、あとハンターハンターは単行本で買うけどね。
結構
そう結構読んでますよ、
最近、ね、は両津勘吉がもうな、去年もう完結したということで、うん、一つの少年ジャンプの歴史はもうこれで終わりなんやなと。
まあでもさ、そのジャンプだけじゃなくていろんな今漫画がね、うん、雑誌が出てますし、
はい、
ウェブでもやられたりだとか、
そうですね、
表現の場所はすごいアウトプットの場所増えてますもんね、は
い、もうウェブとかの連でやってる学生も多いんですけど、まあどうしてもやっぱりみんなが皆さんが漫画家っていうと、
そうですよね、
ジャンプマガジン、チャンピオンとか
一般的なイメージはね、
はい、大きい 大きいあの出版社さんからの漫画でやっぱり掲載したいっていうのが強いので、それを推していきたいですし、またあの小学館さんや集英社さんも学校に来てくれて出張編集部などやっていただけるので、
なるほど、
はい、
そっか、そこでチェック、まあ、あのそっか、見てもらえる機会があるんですね、
はい、
逆にだから出版社の方もいい目があったら、
はい、
早くにこう積みたいというか一緒にやりたいっていうこともあるのかもしれないですね、
うん、そうですね、
なるほど。さっき先生ね、昔の漫画と今の漫画って結構様変わりしてるいうこともちょっと聞くんですけども、
はい、
というのは何かといったら、なんかやっぱりね、今はどっちかって言ったらパソコンを使ってね、はい、グラフィックありませんか、
はい、
コンピュータグラフィックでもう漫画を作ると、
はい、
そんなあるんですか本当に。
あります
本当。いやだから書くんじゃないですよ、
はい、
もうソフトを使って、まあ、色色彩もう全部構成、そういったソフトを漫画専用、漫画、作家層というのかな、
はい、
そんなあるんですか、
はい、漫画あの専用のソフトがあって、うん、やはりそれだけで書く学生もいるんですけれども、実際商業漫画ってなるとやっぱり手書きの方がまだ主流なところもあるので、手書きとパソコン両方一緒にやっている、はい、学生が多いですね。
先ほど誰どう考えてもさやけど、ね、パソコンのソフトでやった方がもう色も綺麗し、うん、ピッチってたまんねえけど、そうでもないのやっぱり
パソコンでやってある、やっ漫画に関しては一発で
分かるところ
があるので、やはりどうしてもあの手書きと両方
組み合わせて
やっぱり作家の個性を出していくっていうのが今はまだ主流じゃないかなと思いますね。
あ、やっぱり、
うん、
あれパソコンの場合はあれですか、やっぱり画力っていらんわけ。
それはいるでしょう。やっぱりセンスがないとねえ。
なるほどな、まあ、だけどこれからはそういう風な形になるんちゃうか、なるんちゃうんかということと、うん、まあ、あの両津勘吉の漫画の中で見てたけど、まあ、今も、ね、東京でね、
うん、
じゃなくもう地方で結局、ね、データでポーンと雑誌を送ることになる、
そうですそうです、
雑誌に送るようなことできるから、もうかなり昔と違ってもう楽に、ね、そういうことを仕事ができるんじゃないかということで。
でもやっぱり、うん、漫画を描くってでもその、まあ、京都でね漫画を描かれてる、まあ、作家さんもいらっしゃるでしょう、いらっしゃいますけど、やっぱりその、まあ、絵が上手いだけじゃなくて、まあ、それを作るストーリーとかね、
うん、
であといろんなとこ取材を多分されたりだとか、そう、
ね、
そういう能力も含めて
そうですね、
つけていかないといけないですよね。
いや僕ね実はそこなんよ、ストーリーね、うん、これほんまね脚本ストーリーっていうのを、それ実際漫画の場合ってそのすっごくどういうの、その発想的な部分ありますやんか、
はい、
やっぱり何かのそういう教えがあるんです、やっぱり
教え
というか、
ね、え難しい、どうする
か、だからそれを、そしたらどう教えるのかと、まあ、素人からしてみたら、ああいうようなストーリーとか脚本とかどうやって書けるのかなという、ちょっとなんとなく素朴な、
確かにね、うん、なんかまあテクニック的な ところとか、まあ、あるんでしょうけど、
ね、
このラジオもでもそうじゃないですか、うん、そのどうやったら皆さん聞きやすいだろうとか、ね、構成はどうだろうとかっていうのも、うん、
だからね、あのちょっとよそで聞いた話やけど、うん、やっぱりあの日本の映画がハリウッドに負けてる理由っていうのが、うん、やっぱりね、あのやっぱ脚本が弱いねんってね、
うん、
どっちかっちゅうたら
なんかイメージ的にはすごく脚本は日本はすごい繊細で、
うん、
なんか、ね、細かそうなイメージありますけど、
脚本家は日本には育たないよ、ハリウッドに伝えても、やっぱり地位がちゃうらしいですよね。なんか知らんけど、うん、脚本、向こうの、その脚本家のギャラもせやし、大体、
うん、
脚本家ってすごいやっぱりな、原作者より難しい。だからあの、ハリー・ポッターの分厚いやつありやんかいな、あの本。あれたった2時間くらいでまとめんねやから、そら、才能とか、なかったらあんなことできへんと思うんですけどね。
でもなんか、まあ、ピチームで作るとなんか思いが、うん、薄まってしまったりだとか、
うん、
いろんな形はあるでしょうね。
そうですね。まあ、脚本の場合はテレビが、やっぱり一番脚本家力がありますから。
なるほど。
テレビドラマは。
テレビドラマはね、脚本力注いでます。
後半はもう先生のこの今の話ね、ちょっと映画のことも含めて。
映画の。
俺たちのことも含めて。
そうですね。うん、後半もいろいろ聞いていきたいと思いますが、うん、今日はですね、まあ先生はミュージカルが好きと。
はい。
ね、いうことをお伺いしておりますけれども、いろんなミュージカル音楽こうありますけれども。はい、 その中でもまあ、このラジオカフェにある中で今日は選んでもらったんですが、まず1曲目ですけれども、
はい、
キャバレー、
キャバレ
ー見に行かれたんですね、日本で今、
はい、
やられてる分もね、
六本木でやってた千秋楽に行きました。
あ、そうですか、は
い、むちゃくちゃ羨ましい見てて、なんで誘ってくれへんかったんです
か。もうプレミアム化してましたからね。では聞いていただきましょう、キャバレー。さて本日の京都これからラジオ、本日は京都造形芸術大学漫画学科、芸術学部漫画学科の准教授であられる牛田あゆみ先生をお迎えしてお話をお伺いしております。ね、はい、今音楽かかってるあのキャバレーの裏でもですね、いろいろこう話を聞いていましたけれども、うん、ね、まあ、そもそもその前半でもおっしゃられてましたが、もう在学中からもう5人もデビューというか、はい、されていたり、
今年度ですね、
今年度ね、はい、でいろんな活躍をされてる人が随分輩出されてるよとか、はい、ね、どういうふうにこう、ね、その授業、お授業というか日常的に教えてられるんですかなんていうね、うん、話もしていましたけど、随分学生さんとそのコミュニケーションを取りながら、
そうですね、
ね、丁寧に指導されてるというふうに、
丁寧かどうかは分からないんですけどなんか私が大学生の時にはありえない
ありえないぐらい
ですよね。まず先生が私の顔を覚えてないですもんね、大学。
あ、確かにとか言って忘れちゃうと、うん、
まあ、熱血教師みたいなね。いやいやい
や、そんなことないですよね。
そうですよね、そうなんですよね。
今さっき聞いてたらもうね、単位の足りひん子になって、もう趣味になって、もうお母さんお父さん読んでからもうどないしますのんと
そういうような話
そういう場合もあるそうね、そういうこともある、ね、でもまあそこまでね、その大学と学生距離、まあ、距離が近いというか、すごくサポート体制があるというのは、
う
ん、
そ
う
ですね、
うん、いいか悪いかどうか分かんないですけれども、
やっぱりね、
時代変わってね、
そう、留年するのはかわいそう
なの、かわいそうですよね、う
ん、なんとか。
それは漫画学、造形の中でも漫画学科だけなのか、他の造形の校風なのか、学部なんかどうなんですか。
結構大学自体がやっぱり一人ずつ市民になってみていくっていうことをしているので、うちの学科だけじゃなくて他の学科のもみんな何かって言ったら、結構すごい休みが続いている学生は
どうしたの、
はい、どうしたのって、うん、で本人が電話でなければ親に電話しますみたいな。
なるほど。でもそれ最近どこの大学もそういう風になって
きた。そうなの、なんか軟弱やねん、最近の僕ら見てみたら昔の大学なんかほったらかしよ
だからまあそれはそれで良かった時代と今はそうじゃない。
なるほどな、うん、まあ、そんなんではダメなんやろね、やっぱり
ねえ、うん、でも先生のご専門はまあ本当は映画。
はい、私は映画が専門です。
うん、で漫画の学科の中の、はい、まあ、先生ですけれども、専任の先生ですけれども、漫画、まあ、映像と映画、
はい、
でどういうご研究をされてるんですか。これ一番最初に戻りますけれども、
もともと日本のストーリー漫画っていうのは映画からなんですよ。映画の文法からなので、私が習ったモンタージュ論とかっていうのが、はい、漫画でもとすごく使えるんですね、理論的に全部。
なるほど、なるほど。
なので学生にまあ、モンタージュってこういうものだよとか言うと、うんうんうん、漫画のコマの並びとかと同じになるので、はい、私が学生の時に習っていたこと、勉強していたことがそのまま結構漫画、ストーリー漫画をやる学生には同じような教え方ができるので。
なるほど、
はい、
なるほど。先生ね、まあ、たまにね、そういうテレビとか見た時に、はい、映画の進行の時に、ね、絵コンテみたいなのがあるでしょ、
はい、
で漫画みたいな形でその場面場面をその撮影をする、
はい、
あれって本当にその映画撮る時のその場面っていうのを本当に絵描いて、はい、漫画を描いてそれを結局撮影するということなの。あれ
黒澤明監督はそうだったんです。すべて絵コンテを描いていた、写真集なんかにもあるんですけれども、はい、あと、まあ、岩井俊二監督とかもすごく綺麗に描いてますし、手塚治虫さんはもともと映画監督になりたかったっていうのもありますし、息子さんの誠さんは映画監督ですから。はい、
あ、そうなの、
はい、
だからみんなでイメージ共有するのに、うん、やっぱりその監督のイメージを絵に落とした方が共有できるっていうのもあるかもしれない、ね、
たださ、あれって撮影の時に参考にしてるだけかな思ってたんやけど、そうじゃないねんね。
がっちりすっごい綺麗に描いてある人もいます。一個ずつ全部、
なるほど、どうコマを割るかっていうのはね、
なるほど、まあ、だからさっき先生が言ってたそのモンタージュ、
はい、
いうのも結局そういうような。
そうです、そうです、
確かに。
なるほどな、うん、そうか、まあ、僕も結構英語好きやからね、漫画も好きやけど、
ね、絵
本も好きですよ。
今、まあ、戦前の、
はい、
あのまあ、漫画を、
はい、
研究をされてるというふうにお伺いしました。
そうです、さっきあの高野さんともお話ししてたんですけれども、うん、あのふいちんさん、
ふいちんさん、
あの上田先生はあの、ね、あの満州で、はい、あの 育ってたので、ふいちんさんは満州が舞台なんですけれども、ね、やっぱりあの今京都造形大でも教えていて、あの同志社女子大でも教えてるんですけれども、ふいちんさんちょうど去年あの見せたんですよ、学生に。
なるほど、
うん、そしたらまさかあんな世界というか、うんうん、戦前の満州がああいうなんていうんですかね、国際都市だったってこと自体が、はい、うん、あのファンタジーみたいに思ってる学生が多かったみたいで、あれは本当ですかっていうのを、うん、かなり多くの学生が聞いてきました。
なんかだからその当時、そうですよ、その僕も全然イメージないですわ。
どういう感じ、あれでそのな、フィジンさんのあのビッグコミックオリジナルってあんねん、ビッグね、
うん、
その村上元とか
な、はい、
そうです、
あれ、まあ、いわゆるあのジン、
うん、
ジンって知ってる、
はい、う
ん、あれのね、あれの、
うん、
あの時ね、初めあの作家が、はい、なんでフィジンさんかなって不思議でも思ってたんですけど、うん、もうちょっとまあジン終わってから楽したいんかなと、
う
ん、そう思ってたんですよ。ところがね、初めはちょっと夜間があってないけど、だんだんだんだんね、結構これ、うん、ストーリーすごく重たくなって、初めちょっと軽かったけど、だんだんちょっと重たくなってきてから、うん、結構その満州のね、
はい、
時の、まあ、その、土田よしこ先生。
あ、そうです
ね。
う
ん、土田よしこ先生のその、どうやって生き様というんかやね、うん、その、もうすぐ終わり。多分もうすぐ終わり。漫画はもうすぐ終わり。
超読んでるじゃないですか。
超読んでる。だから超読んでるよ。超読んでるよ。もうすぐ終わり思うねんけども、なんか結構リアルやもんね。
そうですね。あの私もふいちんさん、ふいちん財前ですよね、村上さんのは。はい、あれはあの先生のあの回顧録とかと全く結構同じです。私もかなり読んだんですよ。
なるほど。
漫画じゃ漫画ではなくて。あの彼女がどういう生い立ちでっていうのをいろんなので読んだんですけど、かなりというか取材されて書かれているので、あの本当に読んだことがそのまま漫画になっているのが、
そうですか、
あれ結構あれなんですか、本当にあれそこをかなり取材してるんですかね、見た感じ、あの先生が見た感じは、
インタビューで彼女が答えてるんですよ、生きてた時に。
あ、
そのインタビューのことをそのまま漫画にしてたり、
旦那さんと別れたやつとかその辺のリアルなとこも含めて、
結構しっかり書かれてるな、あのフィクションで、私が見た限りそんなすごいフィクションが入ってるって感じではなかったです。あ、ま、私すごく見たのがその満州の時のことだったので、はい、
なるほどね。まあ、結構ね、あの満州の時の時代で富士さん、あの辻田先生、
うん、
ね、すごく裕福な、
そうです
お手伝いさん何もって、うん、すごい豪邸に住んでたみたいなイメージだったんですけど、一転してから、うん、先生満州侵攻になって一転してからお前天国から地獄に一直線のような感じになっとるからな。
ねえ、お父さんとかね、八郎軍に殺されてしまったりとか、うん、そういうのも本当の話で。
なるほど。まあ、それ富士さんの話ですけれども、うん、まあ。昔から、まあ、昔からって言っても私は日本の中で漫画が随分息づいてたというか、
うんうん、
だから戦前からいろんな形で漫画はあったんですよね。
そうですね、少年クラブをずっと調べてたんですけれども、
はい、
まあ、講談社のものなんですけど、もうあの戦前の昭和11年に75万部売れてたっていう、はい、
75万部
売れていて、で、あの大正時代に創刊されてるんですけれども、もう創刊してすぐ2回目か3回目ぐらいに台湾の子からの投稿があったり、本当に
世界中
の当時の日本の内地だけじゃなくて、はいはい、外地の、あの読者がいたっていうこととかも出ていて、
でそんだけ広く流通も含めてあったってことですね、
はい、あったということが分かりますね。
75万すごいですよ、
昭和11年
で、昭和11年、
昭和11年で、
うん、だからそんだけ漫画、まあ、その娯楽になるんですか、なん、ね、どういうことで皆さん、
まあ、あの講談社さんはあの教科書
み
たいな形で、まあ、あの 全部が漫画ではもちろんないので、はい、後々マガジンに名前があのマガジンになるんですけれども、うん、少年クラブは、うん、あの戦前はやっぱり野良黒とかが、うん、あの連載され冒険団基地が連載されていた、少年雑誌っていう。
なるほど。じゃあそれはもう半分、ね、まあそういうふうな学び方というか学びの本として、はい、
学びの本として娯楽もあって、
うん、あってということだったんですよね、はい、
なるほどな。そうか。それ先生何年ぐらいまで遡ってるんです。
もう最初の
もう最初から
全あの全部見て、うん、少年クラブだけじゃなくて少女クラブ少年画報とかあのいろんな、
なるほど、
はい、戦前のを見たんですけれども、もうそこらそういうところからすごく影響を受けて、やっぱり手塚先生とか漫画出てくるっていうのがすごい分かります。
そういうのは先生論文書かないんですか。やっぱり
書いてます。書いて
ます。今書いてるの、はい、そういうもう研究してあるわけですね。
そうです。
それはどういうようなあれで、まあ論文ね、まあそういうのを、うん、昔のそういうようなのを見てから、はい、当時の、まあ、時代風背景とか、
はい、
なんでこういうような、うん、あのどうやったかな、まあ、ストーリー漫画であれ、フジ漫画であれ、そういうことをに至ったかとか、そういうやつ。
もともとはやっぱりあの大学院の時に映像を研究していたっていうところがあって、はい、うん、あの私は60年代70年代の日本映画 の、うん、あの研究をしてたんですけれども、その映画監督たち、脚本家の人たち、制作者の人たちが、戦争の時にだいたい思春期を迎えている人が多いんですよ。
え、あなるほどなるほど。その時の体験っていうのが、
はい、あの結局あの
春季の次
学生運動とかがどうして起こってきてるのかってい う、 なんていうんですかね、まあ、政府に物申す、なんか国家に物申すみたいな時代が60年、はい、70年代の学生運動にあって、その時の人たちがなんでこうなってるのかっていうのを調べていくと、やっぱりその戦争の時にたどり着いたんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う、
それが思春期の時に当たってた、まあ、その前後の方が、
はい、ある日突然価値観が全部変わってきたっていうところから、あの、まあ、学生運動とか、まあ、いろんな問題ももちろんあるんですけれども、はい、そこからやはりあのなんていうんですかね、あの 今のこれじゃダメなんだみたいなのが60年代70年代映画の、まあ、主流として、まあ、私は ATG っていうアートシアターギルドの映画を調べていたんですけども、その人たちがの、あの、まあ、子供時代を見てみると、やはり軍国少年だったっていう
軍国少年
だった人たち。
なるほど
なるほどなるほど、
ルーツがあるなと思って、
そのがルーツとか影響を受けて、その映像にも現れ映画にも現れていたと、はい、
あ、そうなん、
はい、
そんな僕もう考えもつかへんかったけどね。それ60年代70年代
そうなんですよ。なので大島渚監督とか、
大島
渚
さんっ
ていうことは、あの今の今例えば思春期を迎えてる人たちは、もし10年後20年後あの今の原体験がもとにいろんな表現につながるっていう
じゃないかなと。
ちょっとだからずれて、ずれてというか、その時の
さっきの考えてない、その戦争の時を結局体験してるでしょ、思春期の時、
はい、
それってね、それが一番の
大きいですよね。
大きいです、まあ、それはすごく大きいと思いますね、
うん、だからその時に感じて、まあ、例えばその大島渚さんのね、その60年70年代の映画ってあるやんか、
はい、
それまあまあ考えてて色濃く出てるのってどうなんです。
やっぱり儀式とか公式公式とかもそうですし、
なるほど、
うん、もちろん大島監督だけじゃなくて黒木和夫監督はやっぱりずっと原爆のこととかも、
ね、そうです
よね、やってたので、そうですよ
ね、なるほど、うん、その辺全然しないの大島渚の今の、
いや、まあ、聞いてますけど、ちゃんと見て
ないですよ、白黒映画ね、確か
でも、うん、まあ、でもそう言われると何を表現したいかっていうのを考えた時に、やっぱ自分 の、 あの、ね、まあ、経験してきたことをどう、ね、形にしていくかっていうのはあるんでしょう ね、 うすごく、
先生それをまとめてるの本で、
あ、本に出あのしてあります。それはもう昔です
けど、あ、もう前
読まないといけないですね。
なんか知らんけど今日はなんか先生見てた、なんかちょっとほんまにちょっとご苦労させてみて。
いやでも本当に面白いです。あの彼らの回顧録とかを読んでいても、ある日突然価値観が変わったんだから、うん、確かに想像したらそうですよね。あの少年クラブとかみんなあのやっぱりすごくなんていうんですかね、あのいけいけいけ、戦争いけいけがある日突然、はい、はいはい、終わりましたっていう感じで、次の10月号からはアメリカ人の生活とか、
なるほど、その
そうなるほどなるほど、そのなるほどな、 そうか、ゴロッと変わっちゃう。
そうなんですよ。
いやでもそれの切り替えってね、すごく難しい。その本ではそうなってますけど。
なるほどな、まあ、そういうのやっぱり学生の子にそういうような話の講義の中でもそういう話をずっとしたんです。
そうですね、学生もなんか 笑っちゃってますね。あのこう初め1940年代ぐらいからこう、こういう雑誌になってるんだよって言って、もう45年になると本当に紙もなくなるのでペラペラの紙になって、お習字とかが米英撃滅とかなんですよ。お習字の違うそれがもう10月号になったらもういきなりアルファベットみたいなのが出てきたりとか。
で変わっちゃうわけ。
そうなんですね、
まあ、かなりその時の時代背景が読み取れるってことですよね、そういう雑誌漫画。
そうです、そうです、
ね、
う
ん、なるほど。
そうか、
まあまあ、そういう研究もされていて今漫画学科がすごく充実してる話でしたけれども、造形大学としては、はい、もうね、この今今日2月ですので、はい、もう卒業、はいですよね、
はい、もう卒業制作展が始まります、
ね、2月25日から3月5日の期間ですけれども、はい、キャンパスの方で卒業展があるということですね、
はいはい、3月の4日はジャンプ の編集者さんに来ていただいて出張編集部をやっていただきます、
なるほどなるほど、漫画学科公開出張編集部、
はい、
片山達彦さんがおられますね、
はい、何するんです
ジャンプ、ね、
学生の漫画を見て、うん、ここはこうした方がいいよ、ああした方がいいよとかすごいアドバイスをくれるんですよ、
はいはい、
でもちろんみんながうまいわけではないですし、みんなが漫画家になりたいわけではないんですけれども、やっぱりジャンプの編集者さん来たら、
なるほど、
ジャンプはあんまり編集出張編集とかしないんですよ。
あ、イメージないですね、はい、もうそんな根節制でしなくても
他、はい、他のなんか、ジャンプの中でも週刊ジャンプはちょっとやっぱり全然違うので、すごい学生のモチベーションも、
なるほど、そこで見てもらえるっていうのがね、はい、アドバイスもらえるっていうのが、
それは先生、はい、制作展の中でやらはるわけ、
はい、
ということは学生、まあ、ジャンプの編集部が学生のことを、それを、そういうことをのやつを一般の方も見学できるとか、
そんな、もちろんできます、もちろんできます、あ、はい、
なるほど、
一般の方は持ち込みなしで、
多分持ち込みできると思います。ただ予約です
ごいなそれ、
いつもだいたい本当に高校生の子とか出張編集部で来たりする子もいますし、 あと大人の方、私ぐらいの人で漫画家になりたい人とか話を聞きつけて聞きに来たり店に来たりする人もいます。
なるほど、
はい、全然学生の子そんなやっぱり全部見てほしいやん、やっぱりそんなもう学生関係ないの、学生学校関係ないのあかんかん、もう自分の子先とい
やそんなことないです結構やっぱり学生も、あ、他にもこれだけライバルがいるっていうことが分かるとやっぱり全然違うので、
なるほど、はい、なるほど、制作展でそういうのは一つのイベントであり、
はい、
でその他に制作展いうことは、まあ、その卒業生が書いた漫画をそこで展示するいうこと、
は
い
は
い、
展示してます、
実際に読めるってことですか。
もちろん全部見えます、読めます。
どう読むのこれ、それ本になってるの。
本にしてあります。
あ、一冊は何人かのやつを一冊の本にしてること
ではなくて、一人一人一冊ずつにしてます。
結構お金かかって
るん
です、
はい、
でも4年の集大成ですから、その漫画を描くためにこの4年勉強してきたっていうことなんですかね。
はい、
あ、そう、ちょっと見に行こうかな、
ね、ぜひ来てください。
もう一度繰り返しますが、今月の25日土曜日から3月5日の日曜日、10時から6時まで会期中無休でやられているということですので、北白川のキャンパスの方に行けば、はい、そのもうあのキャンパス自体が卒業展に、
はいはい、卒業展になってます、全部美術館になってるので、
もちろん漫画だけでは、漫画学科だけではなくて、はい、全部の学部が、は
い、全部の学科が
学科がねやってらっしゃいますよね、
は
い、
なるほど。
で今おっしゃられた出張編集部は、3月の4日、
はい、
1時から、はい、漫画学科公開出張編集部と、週刊少年ジャンプの片山達彦さんがお越しになられるということですね、
はい、週刊少年ジャンプな
みんなの憧れですで、
ね、憧れ。いや今日は本当にたっぷりいろんなお話、漫画の話お聞きしましたけれども、
もっと映画の話したかったんやけどな
、ね、ぜひぜひまたぜひこの番組にお越しいただいて、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でしたけれども、また来月もよろしくお願いします。
お願いします。
なんとか来れるように頑張る。
さっき最初に言ったの違う。
ラジオに本腰を
本腰を入れる。
本腰本腰本腰本腰本腰。
はい。
ごめんごめん。
本日のパーソナリティは太田光平と、
はい、いつもの高野です。
そして
アシスタントの大野志保でした。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
列車でワクワク嵐山の渡月橋も